マ信徒の手紙の6章の15節から終わりの23節までのところです。はい、で、ここのところはですね、我々が普通は使わないような奴隷という言葉があるからですね、こういうところを読んでも、おそらくはほとんどの人はですね、どうもあんまりピンとこないんではないかと思いますね。奴隷なんて今頃誰もですね、見たり目の前で見たりです、そういう人と会ったりすることはないわけです。全く生活の中で出会わないようなことが書いてあるというふうに思うと、どうもですね、関係がないと思ってしまうと思うんですね。で、それはこの時代の状態を思い浮かべる必要があるわけです。この時代には奴隷というのは非常にたくさんいたわけなんですね。ローマの国々が あちこちと国々と戦争をするたびに勝利していったわけです。戦争のために勝利していった。その勝利していった時に負けた方の国の人をたくさん連れてきたわけです。で、それがみんな奴隷となっていくというぐらいですね。非常に少し豊かな人たちはみんなその奴隷、召使いですね。それをお金で売り買いできるわけです。そういうものとしてですね、奴隷というものを持っていたわけですね、たくさん。だから、当時この書いたところではですね、至るところで目にすると。ごく普通のことであったんです。現代では奴隷なんて日本でどこ見たって見えないわけですから、そういう非常に大きな違いがあるわけですね。で、この聖書を読むときはそういうふうに過去の時代に2000年前に書かれたわけだから、そういったことも思い浮かべる、必要があるということです。すると、今日のところはですね、はっきりですね、人間は二つの道があると。二つの道しかないと。ということなんですね。要するに、罪の奴隷となるのか、神の奴隷となるのか、この二つなんだと。そのことを今日のところは特に言おうとしているわけですね。まずはじめに、私たちはもはや立法のもとにいないということは、何々すべきだ、こうしなさい、こうしなさいと、すべきだ、すべきだっていう、そういうふうな世界にいないというわけです。自由だというんですね。この自由っていうのは、神様、イエス様から聖なる霊をいただいて、その霊に導かれているから自由なんであるのでですね。だから、勝手気ままにして、そして犯した罪もみんな許してもらえるんだと。だから何をしても構わないんだという、そういう自由では全くないわけです。だけど、このような書かれた本もほとんどないということで、もうみんな罪から自由になったんだと、何しても許されるんだなんて言ってですね、そうして毎日の生活でもですね、全く立法のことも神様のことを思われて、もう自由だと、十字架でみんな許してもらってるんだ、それだけ思って、そして勝手気まま、自分の気ままな生活を続けるという人もおったというわけですね。ですからここでまず立法のもとでなく罪が許していただけるという新しい恵みの下に置かれたと言ってですね、罪をそのまま犯しても構わんのかと、罪を犯しても犯しても許してもらえるんだからいいではないかと、それは決してそうでない。これはパウロだけが特によく使っていると、前にも言った通りですね。断じて叱らずっていう、メーゲノイトっていうローマ語なんですね。メーゲノイト、これは義の前生じるということです。メーっていうのはダメしてならないということです。生じさせてはならないと、メーゲノイトという非常に強い表現なんですね。決してそうでないと、こういうふうにこの手紙もですね、神の言葉として書かれていますが、書いた人のこの個性というものも現れるわけですね。他の人は使わない。パウロが特にこれを使うと。そういったところに言葉ですね。これは、人間、文章は言葉なりとか言ったりしますけども、お話をしても、歩き方でも、声の出し方でも、笑い方でも、文でも、何でもその人柄が現れる。これも当然ですね。声の質にも現れると、心が汚れているとどっか汚れた声になるというようなこともですね、当然そういうこともいろんなことにつながってくるわけですが、こういう言葉もですね、こういう自然に、その個性が現れているわけです。で、強い表現で言っています。で、ここのところは前に見ましたように、清められた。清められた人の新しい生活ということをついつい書いてあるわけですね。 で、その清めっていうこともですね、前にもちょっと触れていたことですけれども、私たちはいろんなことで清める。まあ、今日、前のとこ聞いてなかった人もいると思いますが、何によって清められるかと。そういうことです。で、この点はですね、前にも出したことがありますけれども、これ大事なところではあるので、ちょっと、この1コリントの、第1コリントの 6-11 というところですね。306ページです。第1コリントの 6-11 にもありますね。あなた方は前は盗んだり強欲であったりお酒に溺れるものいろんなことがあったと。けどあなた方にはそのようなものもいましたと。このようにですね、コリントのこのエクレシアの中には実際にこういうふうに人のものを盗んだり酒を飲みであったり、そんないろんな人もおったと。けど主はですね、今は信じた時にはイエス・キリストの名と私たちの神の霊、聖なる霊によって現れているんだと。で、聖なる分けられたものとして義とされているという言い方がありますね。こういうふうに名を信じた時、名というのはこの本質、イエス様ご自身を私たちの救い主、罪を許してくださったと信じるときに、それによって清められ、そのイエス様によって清められ、またイエス様の別の現れである聖霊、神の霊によって現れるという。まあ、そういうふうに聖霊を受ければ、これ一番の清め、永続的な清めになるわけですね。まあ、こういうことをですね、まず知って、清められたら当然新しい生活になるんだと。だからですね、立法からもう離れてるんだから罪を犯してもみんな許してしまわれるんだ。そういうふうなことを言ってはいけないと。という意味で、言っているわけです。まあ、この清めということはここに根本的なことを書いて、イエス・キリストによって、聖なる霊によって清められると。だからそれを補助するものがですね、いろいろと神様も美しい自然も作ったりですね、美しい音楽も作ったり、絵画も作ったり、芸術も。これはですね、単なる楽しみではなくって、まあ、多くの芸術って楽しみに終わっているところだと思います。貴族の楽しみですね、お金持ちの楽しみ、昔の音楽もそういうことが多かったんですね。貧しい人はそんな音楽と交響楽の聴くところじゃない。そういうことで、金持ちの、まあ、楽しみとしてですね、多くの場合に音楽というものは用いられたところありますね。で、そんなところで終わったら本当はいけないので、清めのため、だからそれ一番ふさわしいのはこの賛美の歌なんですね。神を称える。まあ、そういう歌によっても清められるし、自然によっても清められる。それから何か良いことをするとどっか清々しいと思います。悪いことをしたり悪口を言ったりするとどっか気持ちが良くないと。そういうふうに悪いことをしたり言ったりするとそれだけで心は汚れるということですね。それからあんまり快楽に溺れたこれも汚れる。食べたり飲んだり本能的なことに関わってこれも汚れるということはですね、これは当然あると思います。まあ、そういういろんなことがある。そしてその中で、まあ、水で清いに洗うということも清めると。これは仏教でも神道でもあることです。世界的にインドでも水に入ると。だそういうことの関連として、洗礼の上も水の中に入って清めると。まあ、それがキリスト教も受け継いだところがあるわけですけど、根本的にはですね、水を一回受けたぐらいきれいになるはずがないわけです。その証拠はたくさんの人たちが水を洗礼を受けても離れていくからですね。だから根本的にはここにあるように神様ご神神の本質と聖なる霊を日々受けて清められていくと。そうしたら自然に新しい生活になるんだと。それが今日のところにつながるわけです。ですね。で、以前は罪の奴隷だった。罪の力。神様に背くようなある力があって、それの言うたままに従っていると。それは自分中心に考える。これがそもそもですね、罪なんですよね。だから自分中心にまず考える。まず自分がよく思われたい。まず自分が上に立った。まず自分がリーダーになると。まず自分が益を取るとか。そういうふうに、まず自分っていうのを本能的に思うと。これそのものが罪だというわけですね。罪の力に支配されてるから、それにまず自分と思うわけです。 まず神様のこと、まず他の人のことと思わないということです。今日の朝起きてですね、まず何を思ったか、そういうことでもですね、自分をシェアしているのは何かっていうことがそれぞれの人で、まあ、自分でも分かるということです。まず朝目が時に思ったことが神様のことだったら、それは勝利だって言われますよね。まあ、そういうふうに寝る前にもまず神様のことを思って休むと、それも勝利だということになると思います。生涯の終わりもそうだと思うんですね。まあ、そういうことで、まず自分なのか、まず神様のことなのかと、まあ、そういったこと、この2つがあるわけです。だから従来は神様を知らなかったら、それは当然ですね、一番大切なのはこれ自分なわけです。自分の健康なり、自分の安定なり、生活なりがこれ一番だと、まあ、これも当たり前といえば当たり前です。だけどそれと全く違ったですね、神様を知ってですね、神様は一番その私たちに愛を持って、しかも導いてくださって力も与えてくださる、天の国の良きものを与えてくれるお方だったらですね、その神様に従うっていうことが、これ一番良いことになっていくわけですね。でその神様に無条件、条件なしに従う、だからこれ奴隷という言葉を使っているんです。奴隷というのはですね、条件付き、これだったら従います、これだけお金くれたら従いますのではないわけです。無条件的にですね、条件なしに従うということです。まあ、そういうふうにこの奴隷というふうな、我々には非常にこう、まあ、合わないような言葉が使われたと。そしてもう一つはですね、これは謙遜のシンボルだったということですね。人間としては一番低いところにあったわけです。あえてそれをですね、自分の地位、肩書きとして、どんな人でもですね、自分は奴隷みたいな下になりたくない、上行きたい、上行きたい、みんなそういうことを必死で思ってるわけです、どこに行ったって。だから人からけなされたら必死で、いやそんなないと、相手言い返したら、相手悪く言ったりするっていうのは、自分が上になりたいという気持ちがあるからですね、非常に奥深く。ですからそれは、まあ、まさに罪だというわけです。この奴隷でいい、奴隷という肩書きでいいっていうようなことはですね、当時の人が見たらこれは驚くべきことなんです。一番下なんですね、人間として。あえてそういうことを選んだわけです。そしてそれは神様に、全てですね、愛と真実な神様に従うということだと、全面的に。で、一番良いものもくださるということも知ってたわけです。この一番良いものをくださるということはわからないから、さっきも陽子さんもちょっと言われたけど、なんか奴隷や言うて従う言うとですね、窮屈な感じがすると。それは与えられるものが見えないときには窮屈だと思うんです。だからほとんどの日本人は神様を知らないし、神の国の賜物へも全く知らないもんだから、キリスト信仰を持つだということはとっても窮屈だと思っているわけです。そんなら信じない生活は窮屈でないのかと。学校行っても卒業してもいっぱいの人と競争なんです。おしやしやして、もう絶えず競争ですね。それが一体窮屈でないのかと。みんな窮屈だから生きていけなくなったりする人もたくさんおるわけです。家で引っこもったりする人。そういうことでですね、ここのところは2種類の、まあ、奴隷という言葉を使っているということなんです。その後見たらもうそういうことなんですね。罪に使える奴隷となって最終的に死に至るんだ、あるいは神に従順に使える奴隷となって義に至るのか、どっちなのかということなんです。同じことをいろいろに表現しておるわけですね。神に使える奴隷と、それから次のところはですね、この18節には義に使える奴隷という言い方をしております。このですね、今言ったこの16節のところですね、神に従順に使える奴隷とありますが、元の文はですね、従順の奴隷という言葉なんです。神に従順、これはちょっと意訳したんですね。ですから他の訳はほとんど全部従順の奴隷という言葉なんです。従順の奴隷ってちょっと分かりにくいということで、神に従順に使える奴隷というふうにこの訳だけ言い換えたんですね。これは他の日本語訳を見ていったら分かります。従順の奴隷となる。 義の奴隷となる。ここもですね、この18節もそうです。義に使われています。これ義の奴隷という、奴隷に使える、奴隷になるということを使っています。奴隷ということ。ですか。従順の奴隷なんて分かりにくいということだと思いますが、それに従順の奴隷、神の奴隷、義の奴隷、何通りもの言い方をしているということなんです。で、ここで従順という言葉はどんな言葉かっていうのも前にも出たと思いますが、聖書でよく出てきますよね、従順って。で、日本語としてはですね、あの人は従順になったら、あまり良いイメージを持たない人なんですね。独立独歩でないと。従順なって、もたらしいヤギみたいな。そんな覇気がないなんて、そんなことを言う人もおるかもしれませんが、それは日本語の感覚で持ってるわけです。いつも言ってるこの聖書と日本語とは言葉そのものが違うわけなんですね。日本語のイメージをそのまま聖書の元のままのイメージだと思ったら、しばしば違ってる、ずれてるわけです。日本語でもそうですね。千年前の哀れっていう言葉。日本語の今、哀れ、あの人、哀れだ。哀れな人。でも、普通か使わんですね。惨めな人。非常に貧しいとか、もう、今、早期の災害を受けたとかですね。哀れな。とか、哀れなりって言ったらですね、非常に趣がある、感動させる、心を引くっていうような、そういう意味合いだったわけですね。全く違う。日本語でも千年ぐらいで違ってるわけです。ですから、まあ、その点、あるかの昔のことですから、どうしても会うことはない。従順というのは、こういうことはなんですね。ヒパコエと。これヒポっていうのは、何々の元ということですね。何々の下、元。アコエの方はアクオという言葉から来ております。これは普通に聞くということです。ですね、このヒパコエ。従順と訳されてるんですけどね。日本語の従順には言うた通りおとなしく従う、おとなしいと感じです。聖書におけるこの従ヒパコエっていうのは聞くという言葉が中心になるんです。何々の元で聞く。イエス様の元で聞くという。これは聖書で一貫してあります。神のことに聞きなさいと、聞けイスラエルっていう、シェマーって言うんですね。聞けっていうのはシェマーイスラエルというように合言葉のようになっているぐらいで、ヒパコエですね、何の元で聞くんだと。だからこのヒパコエの奴隷という言葉を使っているんです。ここのところですね、この16節のところ、神に従順に使える奴隷という、ちょっと、まあ、ないことはしてありますが、従順の奴隷というぐらいですね、絶えず聞くということです。聞くということの奴隷ということは、いつも聞くと。まあ、そのぐらい聞いていなかったら、それはすぐに自分中心になるはずです。この点はですね、30年信仰を持っている、40年行ったって、40年経ったら、また40年の誘惑があって、また離れがちになる。信仰に入ったばっかりの人はまた別の違和感って離れがちなんですよね。何十年経ってこの霊的な世界っていうのを油断したら、たちまち自分中心に離れてしまうわけです。まあそういうことで、これは旧約聖書からずっと言われていることです。聞こうとするのか、いや聞きませんって耳を塞ぐのはどっちかだって言うんです。聞かなかったらこれは死に至ると。聞き続けたら、それは当然本当に聞いた従う。本当に聞くと力も与えられるとよく言いますよね。神様の御言葉って本当に聞いたら、なぜ力も同時に与えられるということです。一番最初の人、これはやっぱり聞かなかったということから出発してるんですよね。アダムとエバです。ここの子食べたらいけませんよと。他みんな至れり尽くせり、食べ物全部豊かにある。これだけは食べてはいけませんよと。それを食べたと誘惑に負けてですね。でそれは、前から言ったように、知識の木と言われてますけど、良い悪いをみんな神様抜きで知ろうとする。 自分中心にしろと、人間中心にしろとする気だったんですね。道徳的な善悪ではないんです。善悪と訳されたらそれまた大きな意味の違いがあって、あらゆる良いあらゆる悪いことをみんな言語で表してたんですね。だから良い悪いっていうものをですね、神様抜きでしろとする、そうしたらどうなるかっていうことです。その成り行き発揮は自分勝手にしろ、これもしろと、非常に危険なことがあって滅びるんだと、前から私も遥か前から何十年も前か教員になったとかそういうことを繰り返し言ってきたことですが、今地震の後で最大級の問題になって浮かび上がっているのが原発の問題です。原発の問題こそは、知識、知ろうとする極限の、高度な技術なんですね。一番頭の良い人たちは莫大な金を作って、何千億って莫大な金を作らないとあれはできないわけです。最もそういう科学技術の最高の産物が原発、原子力発電なんですね。本来は集まってバーンと瞬間的に爆発するわけです。それをですね、頭の人がいっぱい集まってですね、アメリカ大金をですね、そしてわずかの期間に制御する方法を見出したわけです。だけど本質的にですね、非常にものすごい高温になるわけですね。ですからそれが水で絶えず冷やさないといけないです。それから中性子を出す物質を入れてあるんですけれども、ウランですね、それを溶けもらい出すと爆発が起きてどんどん高温になるわけです。だから中性子を吸い込むものを同時に入れておくわけですね。でそれが一つは水でもあるわけです。中性子を早くなると爆発を起こさないんです。ゆっくりした中性子でないと起こらないから、水を入れていくと温度が高くなって泡ができてくると、泡が多くなると早く通り抜ける、早く通り抜けると爆発を起こさないとか、それから制御部に放散ですね、 B、放射化合物を入れておくと、細かいことになりますけども、そういうふうにして制御しているわけです。だけど冷えするということはものすごく大事なんですけど、この冷える水が今ずっと少なくなってきてしまったで、日本でも初めて炉心溶解、融解っていうことが部分的にも起こっておるということですね。そういうことで、最悪の場合といえば、それはチェルノブイリのようなことになったらですね、そうしたら10キロに行くなる、1000キロ、2000キロ、3000キロぐらいまで飛んでいったわけですね。だから20キロで安全なんてことは絶対ないんです。一旦この原発っていうものは大事故を起こったら、関東一円全滅ですよ、毎年。逃げていくとこないんです。最悪の場合ですよ。そんなのに必死に今やろうとしてるけども、やろうとする作業に行く人はすごい補助に浴びるわけです。そういうふうに科学技術の推移というものはですね、非常に危険なものを生み出したけど、自民党が安全だ安全だと企業と結託をして、ごまかし続けてきたで、こういう結果にも起こるわけですね。これがなんとか収まればいいわけなんですけども、なかなか本当のことを言わないというところもあるわけです。そういうことで、分かりますように、今度はですね、この科学技術の奴隷になって、科学技術は主人なんです。で、それと結託した人たちがですね、安全だ安全だったら、そうか、それに従わさせられてきたわけですね。反対をした本当の少数だったわけです。私が、30年前に理科の教員だった時に、理科の先生が全部集めてですね、県の教育委員会の理科学会でですね、四国電力関係の電力会社を呼んできて、安全だという講演をさせたことがあるんですよ。私は学校内で配布してた印刷物にもですね、そういうことを非常にこのけしからんことだと思って書いたことがあります。そんなふうに学校教育でもいかに危険かということを教えないで、安全かということを教えさせるということをずっと前からやってきたんですね。そういう結果、こういうふうに、解決の方法が本当になかなかないと。塩水入れたらどうなるかと。あと、ここの塩水、放射能を持っていくわけです。小さなこの枠じゃないんですね。30メートルも巨大なあれなんです。10階建てぐらい。莫大な量入れるわけです。この放射能をどうするのかと。あるいは塩水でこの方、塩水の中まで入れないといけないようになってくると、サビがついてきたらもう使えないか、壊さないしかない。壊したものをみんな放射能を持っていく。どこ持っていくのか。そんなことに何もないわけです、方策が。そういうふうに、安全だというふうなこと、全くはっきり言って嘘偽りだったわけですね。それを国民全部に信じさせてきたというところがあるわけです。これもそれに科学技術の奴隷になってきたわけです。それとお金のですね、お金をたくさんもらって危険だという反対の声も言わないと。というふうなことが起こるんです。 ですから、罪の奴隷という言葉です。こんな昔の文章のことを頭の中で考えて読むんじゃなくて、非常に現実的な問題が起こってくるわけです。ですね。本当にそういうふうに安全な道を選ばないで、目先の利益で、地元の人たちも何百万、一千万ももらったらですね、あの原発安全だというふうに入っていってしまったわけです。から四国の言い方の方もですね、もし巨大地震で何かなったり航空機が落ちたりして大事故が起こったら、それはここまで200キロしかないんです。偏西風とか西風によってもう一面ほら逃げていくところもないんですよね。そういうことは NHK でも決して言わなかったわけです。そういう危険性があるということは、はい、まあそれは全く別の話になるようですけど、ここは実はそういうことなんですね。人間の知識だけにまずそれを選んでしまったら死に至ると、禁断の園の木の実ってそれなんですよ。まず神のことを選ばないかったらですね、人間って死に至るわけですね。そういうふうな科学的な意味も含めて、私たちもですね、心の中でまず自分とかだったら最終的には祝福されないで、霊的な命は枯れていくわけですね。そういう個人の心の問題と、まあ、社会的な問題、両方みんなこの聖書っていうのは含んでるわけです。聖書っていうのは一見表面的で見てもはるかに広くですね、深いところを含んでるんですね。はい。まあ、そういうことで、このそれと反対が神様に聞こうとするということだったんですね。ね、このそういうふうに罪ということは言い換えたら、神様の言ってることを聞かないということです。いや、自分中心でやるんだと言い張る心が、まあ、罪ということですね。言われても言われても、やっぱり自分っていうものがガンとしておるっていうのがありますよね。それこそが罪だから、それがある限り本当の祝福は受けられないということですね。まあ、そういう部分の中で極めて少数の人が昔から聞いた人と、それが、まあ、例えば絵の子、神と共に歩んだっていう、わかりますよね。みんな単に死んだ死んだと書いてある、ただ中にたくさんの啓示の中で、エノクは神と共に歩んで、神が捕らえたと、ポツンとこう書いてありますね。ちょっと創世記の古い記事に、神と共に歩くことは神様の言葉を絶えず聞いて従っていったということですね。で、ノアもそうです。たくさんの人はみんなですね、神の言葉にいらないと背を向けていた中で、ノアだけが神の言葉に聞いたと、従ったということだったんですね。それで救いに至ったということであるわけです。で、そういうふうに、まあ、アブラハムもそうだったわけですね。その当時みんな神の言葉を聞こうとしなかったも、アブラハムは行ったことのない遠い地行きなさいと言ったら、実はそんなのは聞きたくないわけです。まあ、私たちもより困難な仕事をしなさいとか言われても、いやそれ今できないと、すぐに断ってしまうことが多いと思います。その時にこれは神様の言葉だったら、その困難を置いて、今してるのを置いてでもしようということになるはずなんですね。日本に初めてこの福音をですね、江戸時代の初めてっていうか、江戸時代の終わりに持ってきた前から言ってるヘボンなんかもそうです。医者として非常に流行ってる仕事をしてたわけです。席にあるものすごくたくさんの人がいて、それ全部やめて日本に行くなんていうことはですね、だから親も猛反対したんですね。そんな大切な仕事、人がたくさんお前の医術をって来てるではないかと、なんでそんな日本まで遠く行かなきゃいけないのかと、非常に信仰の熱心だった親も猛反対をしたわけですね。だけど神のことが非常に迫ってきたら、そういうあらゆる人間の考え反と押し切っていくわけなんですね。まあ、それでキリスト教というのは進んできたわけです。はい。それで、まあ、そういうふうにずっと聞いたしておりますが、言葉としてもだから、例えば新明記の28っていうのを見ていただきますと、新明記の28の28章ですね。323ページです。新明記の28章 こにこの二つの道ということがはっきり書いてあるところですね。新教訳では323ページですね。申命記28章このポイントはですね、もしあなたが主の声に聞くなら、聞くという普通の言葉なんです。この訳では聞き従うとありますが、シャーマーという普通の聞くという言葉ですね。主の御声に聞くならばと、そして聞いて力を与えるから行うということも言われています。そうしたらまた2節も繰り返していますね。あなたがあなたの神であるヤウェ、主の御声に聞くならばと、祝福はすべて望むと、町にいても祝福され、野にいても祝福されると、子供も土地も何もかも祝福されると、籠や骨鉢まで祝福されると、いる時も入る時も、非常にこれは驚くようなことはですね、祝福が取り巻くっていうわけです。単に聞くだけなんですね。この世ではまず健康とか、まず良い会社とかいうことを言いますよね。まず能力とか、そんなこと言わないわけよ、聖書の世界。まず聞こうとして本当に聞き取るって、そこにどんな状態の人であっても不思議と祝福があるっていうわけです。病気には病気の人、能力の乏しい人は乏しい人、貧しい人は貧しい人、頭にできる人、能力の人は能力のある人にまた祝福があると。その人が触れるもの、関わること、何か不思議と祝福が伝わっていくと。その根本は熟練でも経験でも議論でもないわけなんですね。でもう一つその反対が15節から書いてあります。ちょうど反対だと、15節に。しかしもしあなたの神主の声に聞かないでですね、命じる言葉を守らないとするならば、呪いはことごとく望むなだと。まあこういうふうにですね、あらゆるさまざまな呪いと聞かないこと、あらゆる良いことの出発点は聞こうとすることなんですね。自分の声、自分というものがあると思ってなくて、まず置いて神様のどちらへって言ってるんだろうかと。それは決定的な分かんない。だからそういう折々に、人生の折々に、これはその人でないと魂の深いとか分からない。だからこの人の他の行動を見て裁いたりしたらいけないことなんです。自分が本当に御声にこれ聞いて、こっち二つある、どっち取ろうかとするときに、聞いたら確かに祝福をされるという、そういうことなんですね。まあ、こういうふうなこととずっとつながっているわけです。で、今ではイエス様の御声に聞く、そして聖霊によって力を与えると、弟子たちはそうだったわけです。旧約時代には聖霊というのがまだなかったんですね。そういう意味で力を欠いていたわけです。一部の人しかなかなかできなかったんですけども、聖霊があらゆる人に求めるだけで与えられるようになったという、新しい時代になったわけですね。はい、それでも元のとこ帰ります。で、そういうことで、この今までは罪の霊、そういったことも言ってたのが、これからは神様に従う、聞き従う、神様の奴隷ということなんだと。聞くということですね。聞いて従うと。そうして、今からは体も捧げて聖なる生活、これはこの19と22と2回出てくるわけですね。19節と22節と。この聖なる生活というと、これをまた日本語の意味としては、なんか聖人みたいになりなさいと言われているようで、初めからとてもそんなことは聞けないと。これはですね、神様を知った人、神様の御言葉を聞くものとして分けられるんですよね。そういう意味で分けられたものになるわけです。いつも聖ということの本質は分けるということにあると前から言っている通りです。ですね。 御声を聞いて、絶えずこの世の声ではなくて御声を聞こうとして、そこにこう自分を持っている、まあ、それが聖なる生活というんですね。で、まあ、自分自習心に戻ったと思ったら、それを許しをいただいて、また御声に聞く、許してあげるという御声を聞いて、またそちらに向かっていくというわけですね。で、あなた方は、まあ、罪の奴隷やったことは義に対しては全く不利、義ということは全く思いもしない、そんなことは何も考えてみなかったということです。そして義というものは何か、それは恥ずかしい義であり、最終点は死だったと。で、今は罪から許されて神の奴隷となって、生生へとの実を結んでいる、本当はハギアスモスと名詞なんですね。聖なる本性、聖性へと向かっていると。エイス・ハギアス・モスという、エイス・ハギアス・モンということで、エイスは方向なんですね。聖性へと、towards holiness というような感じです。神の奴隷になって、そしてあなたの方向というのは、聖性へと向かっているんだと。ですね、そういう言い方になっています。で、行き着くところは永遠の命である。で、この永遠の命ということをここで2回繰り返されているというですね。祝福の最たるものは永遠の命だということです。そういうふうに、この奴隷というふうな、非常にあんまり聞きたくないような言葉、特に日本語では全然今は使わないから、なんとなくこう違和感があるけれども、そういうふうにですね、従うっていう、聞くっていうことをですね、ここで特に強調しているんです。ですから、パウロはやはり自分の肩書きとして、このことを言ってたわけです。ローマ人との最初、これもあの時に話したと思います。一章の一節です。ローマ人との第一章、一番初めに。ローマ信徒の手紙一章の一節見たらですね、これまた訳語は全然違うのでイメージが違う。キリストイエスのしもべって書いてある。これは同じ奴隷というドゥーロスなんですね。日本語としもべというのと奴隷というのはまるで違うわけです。しもべというと、なんとなくこれまたしもべなんていうことは現代ではない、召使いなんていないから、これもイメージが湧かないんですけど、なんとかソフトな感じ。奴隷といった黒人奴隷を思い出すわけです。まあ、そういう全くイメージが違う。実は同じ言葉で、単なる訳し方が違うだけです。英語訳でもここスレイブと、スレイブオブジーザスクライストと訳しているのもあるわけなんですね。で、パウロが、この原文はですね、パウロス・ドゥーロス・クリストゥ・イエスっていうのがあります。まず書いたのが自分の影、第一の影ではイエス・キリストのパウロ、イエス・キリストの奴隷だ。その地位を奴隷ということを第一に書いたんです。イエス・キリストの言った通りに聞いて従おう、これは自分の肩書きだと言ったんですね。で、みんなそうですね。それ言った通り、選ばれた、これも受け身です。呼び出された、召されると呼ぶという意味です。使徒もこれ使わすという、アポストロス、アポストロス、使わすということの受け身の形なんですね。使わされたもの、全部こう受け身だと、これはその時に言ったと思いますね。主人は、これはイエス・キリスト様。そこからみんなもらったという意識なんですね。自分の力でやってるなんて、そういうようなこと、全く粉々にされた状態で、こういうことがまあ言えたということです。はい。まあ、そういうふうに、パウロが言ってることは、いろんなところですね、旧約からずっといろいろつながりがあると。で、当然私たちも、この道を行くべき、選ばれたわけですね。イエス・キリストを主人として、それに仕える聞く者として、そして永遠の命へと向かっていると、すでにまあ、ある意味与えられているということです。で、聖聖というところへと私たちを導かれているということなんです。はい、それでは今日はここまでにしておきます。